それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日はマタイの福音書12章9節から14節になります。聖書では22ページになります。マタイの福音書12章9節から14節。イエスはそこを去って彼らの会堂に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますか？と質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち、誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないのでしょうか？人間は羊よりもはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。以上の箇所から、はるかに価値があると題して、清香先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。なかなかスキーとしないお天気の中にありますけれども、こうして共に支えられ礼拝できること、また様々な事情で、集うことできませんが、ライブ配信で今共に礼拝された方々もいらっしゃいますけれども、本当に改めてまた御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の聖書のところにおいても、またまたある人々はイエス・キリストが安息日に行うことについていろいろと尋ねてもきます。もちろんそれは本当に求める思いがあるからということではなく、何かあれば言いがかりをつけて問題にしようというまあそんな魂胆からそのことをなすわけですが、まあそれを見てまいります。まず一つは、第一は人々からの問いかけです。この9節、10節にありますが、イエスはそこを去って彼らの会堂に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスが安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであったとあります。人々はこの礼拝のために会堂に入られたイエス・キリストを見かけ、そしてイエス・キリストに問いかけるわけです。それは安息日に病気を癒すこと。それは安息日の規定、律法にかなうことですかという問いかけでした。イエス・キリストが街道に入るとそこには片手の効かない人がいたことからそのように問いかけたわけです。けれど思うことかと思いますが、安息日に病気を癒すことの何がそんなに問題なのかとなるかもしれません。今の私たちにとっては何の問題もないではないかとなるかもしれません。日曜日に具合が悪くなれば、当番の病院に行くでしょうし、あるいは救急車を呼ぶこともある。でも当時のユダヤの人々にとっては、この安息日に仕事をしてはならないということ。安息日は休みの日であり、仕事をすることは安息日の律法を戒めを破ることである。まあそんなふうに強くあったわけですね。そして人を癒すということ、それは仕事をしたことであり、神の律法を破ることである。まあそんなふうにまでこう考えていたわけです。ですからこのような質問をしました。彼らは安息日の様々な規則をですね、細かく定めて、それを何としてでも守ろうとする、まあそんな人々も多くいました。事実、そのために戦いにおいても敗れて、 命を失うこともあったわけです。ユダヤでは、マカベヤということ、人の反乱が起きたことがありました。マカベヤの乱が起こったときに、その安息日にですね、その敵がですね、安息日の日に軍勢を持って攻めてきたわけです。でも、その時のユダヤの人たちは応戦せずに、敗れてしまったということがありました。同じくエルサレムがローマによって攻撃されたその時も同様のことがありました。まあ、このように彼らは危機の時にも安息日の規則を守ろうとしたわけです。ですから、当時彼らには絶対不動のですね、まあ、規定、規則であったわけです。ですから、このように聖書の安息日についての質問をすることは、まあ、良いことではあるかもしれませんけれども、でも彼らの質問は、求める心、あるいは探求心からではなかったわけです。聖書に、十節にありますが、そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであったとあります。ですから彼らがキリストにそのような質問をしたのは、キリストを訴える材料を見つけ出そうということでした。そのような悪意がそこにあったわけです。見えるところは正しいこと、立派なことのように見えても、その心の内はどうなのかとなります。彼らは思います。もしキリストが安息日に病人を癒しても良いと答えれば、キリストは安息日の規則をですね、破るものであり、信仰に反することをしているとしてキリストを訴えるつもりだったわけです。彼らは願っていたかと思います。そのような規則や律法に反することを、そんな答えをしてくれと。そうすれば、仕掛けた罠にかかる。そんな思いもあったと思います。まあ私たちもやはり罪人であり、彼らと同じように、その心の内には、外に現れたものとは反対のことがしばしば心の内にあります。質問をしていてもですね、わからないから、知りたいからということではなく、ただ相手の答えによってですね、その人を貶めるとする、そんな思いを持って質問してくることもしばしばあります。ですからこの時の彼らの姿は私たちの姿でもあるかと思います。第二にはキリストの答えですけれども、このような問いかけに対してキリストは答えます。11節からですが、イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなったとあります。ここにはキリストの答えが三つあります。その第一の答えは、安息日でも命を助けるだろうということでした。安息日でも命を助ける。キリストはこのところで、あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊がですね、この安息日であっても穴に落ちたら、それを掴んで助けてやらないだろうか、助けるじゃないですか、というわけですね。当時のこの規定においても、羊が穴に落ちて危ない状態の時には、その羊を助け出すことは許されていたわけです。羊は自分でその穴から這い出すことはできないわけですから、そのまま放っておくと、死んでしまうということがありました。ですからこれは許された行為であったわけです。そしてキリストが語られるのは、 そのように穴に落ちた羊を助けて良いことならば、今手が動かず苦しいものをですね、癒し助けたとしても、それは聖書の語ることとは反しないんだと言われたわけですね。安息日あったとしても命は助けるということでした。で、もう一つの答えは、人間は価値あるものであるということでした。キリストは、人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっていますと言いました。人間と羊の価値を比べるということ、比べてどうこうということでは、もちろんここではないわけですね。人間と羊を比べてどっちが価値があるか、価値の比べ合いをするものではないわけです。ここでは羊でさえも穴に落ちたら救い出すでしょうし、それは許されていますよね。ならば羊よりもはるかに価値のある人間を助けることは、それは教えにかなっているんだということでした。聖書の教えにかなうものであるという答えでした。キリストは、人間はこの価値あるものであると言われました。聖書では、人間は神の形に創造されたものだとあります。これは創世記にあります。神は仰せられた、さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地のすべてのものを支配するようにしようと言われたわけです。そこでは、神は人間を神の形に創造された。そんな価値あるものだということでした。神の形、それは人格を持ち、あるいは自由意志を持つ、そんな素晴らしい存在であるわけです。そのような価値ある人間を助け出すことは良きことであるとこう言われたわけです。キリストの答えでした。そしてキリストの答えの三つ目は、安息日に良きことをなすことは律法にかなっているということでした。十二節で、それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっていますとこうあります。これはこの安息日の定めの基本原則でした。安息日を聖として休みなさいということは、それは人間にとっての、心身の、この、益のため、幸いのためであり、良きことをなすんだということがありました。安息日の様々な定めは、それは、人が本当に健康であるように、人々の益のための定めであったわけです。その原則を忘れて、ただただ、様々な規則を細かく設けて、それを守ることに救急としていることは過ちだと言われるわけです。確かに私たちは様々な規則を前にして、それをただただ守ることのみを考え行動して、そしてその定められた、その意味を忘れてしまうこともあります。安息日の定めだけではなく、様々な規則、それらは人間の良きことのためでもあるわけです。信仰生活に関わる様々な事柄についてもそうであり、それらは私たちの信仰の良きことのためである。それを忘れ、ただただ、そんな戒めもですね、鬱陶しいとすることも、退けることも、してはならないわけですが、でも、もともとそれらのものは私たちの人間の幸いのために定められたものだということでした。そしてキリストは手の苗た人を癒されました。それからイエスはその人に手を伸ばして、伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなったとあります。当時のユダヤの人々にとっては、瀕死の人、死もですね、もう死にそうな人だけが安息日においても、手当てをしても良いとされてもいました。ですが、この片手の苗た人は今、 瀕死の状態ではない、今にも死にそうな状態ではないじゃないか。ですからこの人の癒しは別に安息日が終わってからでも良いじゃないか、まあそんなふうにも言えるかもしれません。ですからこのことでキリストをまあ試そうともしたわけですね。安息日でも良いことをして、そして癒すか、それとも別の日にそれをしようとするか、キリストをまあ試そう、テストをしようとしたわけです。これに対してキリストは、安息日に良いことをするのは律法にかなっていると答えたわけですね。そしてその人を癒されました。彼が手を伸ばすと癒されたとあります。まあでもこのところで、じゃあキリストが結論として言われた、安息日に良いことをするのは律法にかなっていますということを私たちはどのように取るだろうか。時には自分に都合よく取ることもあります。この言葉を自分の欲や、あるいは自分の都合で都合よく利用してしまうというまあ過ちを犯すこともあります。自分の欲や、あるいは自分の都合で行動していながら、これは良きことだからと言ってですね、聖書に反するようなことさえもしてしまうこともあります。礼拝を捧げること、あるいは様々なものを捧げることにおいてもそのことは言えるかと思います。イエス・キリストの答えは、安息日でも命を助ける、あるいは人間は価値あるものであり、安息日に良きことをするのは律法にかなっているという答えでした。次に第3には、パリサイ人たちの計画があります。14節ですが、パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたとあります。まあここを見るとキリストに対して悪意を抱き、それがさらに殺そうとする思いにまでなっていったということでした。確かに悪意はどんどん膨らんで殺意にまで至ったわけです。しかもこのキリストに対しての殺意は、当時の宗教家でもあったパリサイ人たちだけではなく、彼らはさらに手を組む相手を加えていくわけです。このマタイの福音書ではありませんが、並行の記事であるマルコの福音書ではこのようにあります。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたとあります。ヘロデ党の者たちと一緒に手を組んででした。まあここでヘロデ党というのが出てきますけど、これは当時ユダヤはローマ帝国の支配下にありました。ですがユダヤでは一応王がいて、国を治めることが許されていて、ヘロデという王が立てられていました。ですから、ヘロデ党というのは、そのヘロデによる王政を支持する、そういった人々でした。その彼らが、パリサイ人たちと手を組む、というそれは、イエス・キリストが王とされては、ヘロデ王が否定される。キリストが王となってはヘロデが困る。だからということで、キリストを亡き者にしようとしたわけです。もともとパリサイ人たちの律法に従う生き方と、世俗的なヘロデ等の生き方とは全く相入れない反対のものでした。ですが、キリスト憎しということで彼らは一致したわけで、敵の敵は、まあ、味方ということだったわけです。こうして彼らは共に手を組んで、イエス・キリストを殺害計画を立て始めるわけです。まあ、私たちも心に悪意があると、それは蛇の卵を宿し、温めているようなものだと言われますけれども、それはやがて大きな罪の行いとなってしまいます。その面ではたかが心の中の思いじゃないかということで軽んじてはならず、本当に心しなければならないところでもあります。まあこうしてキリストがなされた 安息日の行いに端を発して論争が起こり、そしてそれはイエス・キリストへの殺意ともなっていったわけです。ですが改めて安息日の戒め、様々な戒めは価値ある、神の形に作られた価値ある私たち人間の幸いのための設けられた様々な戒めであることをもう一度覚えたいと思いますし、同時にまた私たちが心に悪意を抱くとき、それはとんでもないことになってしまうということ、それを知ってですね、改めて心したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、私たちは本当にイエス・キリストがなされた様々なことに対して、ある人々が悪意を持って、上げ足を取ろうとしたり、あるいは言いがかりをつけようとしたり、そのような罠を仕掛けようとすることがありますけれども、本当にそれに対してイエス・キリストが正しく答えられたことを感謝いたします。私たちもまた神様どうぞ聖書の言葉を本当に正しく理解し、またそれに従って歩むことができますよう導いてください。また心に悪意を抱くことのないように、どうぞあなた私たちを清めてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。